頑張ってください。3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださっている様に期待して願いを持っていきたいと思います。今日はですね、2012年1月1日ですけれども、このようにですね、天神地区において、福岡の中心部においてですね、礼拝を神様の場所を与えてくださり導いてくださっていることを本当に神様に感謝いたします。またですね、先週はパウロ秋元牧師が来てくださって、九州各地 で、 ですね、政界も持たれまして、福岡でも政界を持たれました。さらなくですね、私も、モーチパイスで行ったんですけども、このモーチパイスは2回目だったんですけど、本当にこの私の胸の信念です。始まってから初めてパルコして来られたんですが、本当にこう時の流れが変わったという形ですね。すごくそういうことを思いました。また他教会の方々も来られたりですね、中学生の方も来られたりですねしてですね、いろんな方々も来られて感謝でした。で、新しい流れが始まってるなということをですね、本当に実感した時になりました。またたくさんのですね、メッセージを通して恵みが与えられました。今日も礼拝の中でメッセージの中でまたお感じしたり、話したいと思いますけども、ですね、見ていただきたいと思います。また、来週はですね、1月9日は、北部九州のプレサン大会を行います。北部九州予選に向けて、さらに各チームはですね、こう引き上げの、サミの引き上げのためにも行うという形の、サミ大会を、ゴスペル大会を行います。またその後ですね、ちょうどその日は、カンボジア個人訪問チームですね、帰国する日ですけども、このリーダーの栗田の伊沢キアナの元牧師に来ていただいて、個人の報告と正解を持つことになっています。個人のですね、方に重荷のある方はぜひですね、いらしていただきたいというふうに思います。で、今年のまた準教成果はですね、2月6日になって、そして西坂の方でですね、できることになりました。本当に神様にですね、感謝したいと思います。準教者の準教された場所でですね、この正解を持てるということですね。ただ寒い時期なので長くはですね、できないと思うんですけども、この場所でできるということですね、本当に神様に感謝いたします。また夜は夜でですね、屋内で、場所は、この屋内での集会があるということですので、神様に期待していただきたいと思います。また2月16日から18日はすのりごいキャンプがあります。ぜひですね、白馬で、冬のキャンプになりますけども、たまもの特訓や映像祭がですね、映像クリスチャンの映像祭が行われます。で、いろんな方々にこの選挙のために映像を用いるという体験ですね、さらにこう、なされていきますけども、ぜひ期待していただき、またいらしていただきたいというふうに思います。九州の方はですね、すごい雪がこうたくさん降ってるところとか珍しいんじゃないかなと思うんですけどもですね、私は雪はあまり見たくないんですけどなんかすごく感動される方もいるので、ぜひですね、また温泉もありますし、スキー、スノボもありますので、ぜひですね、いらしていただきたいというふうに思います。そしてですね、あと感謝と賛美リバイバルキャンプってですね、前のその、マリン子供アメリカチームというその名前でしたけども、アメリカのロサンゼルスに行って、マリン・カラドさんに会うというですね、セミナーを受けるという特に目的のチームですけども、3月26から31日の予定で行かれることになりました。ぜひですね、お祈りしてください。また導かれた方ですね、参加していっていただきたいというふうに思います。それではですね、明日からまたカンボジア、個人訪問チームが使わされますけども、ぜひご入りください。ノンクリスチャンの方もですね、2名加わって、一般の方は3名ですか、3名加わっていくということと、それから今、企業向けのですね、映像を撮ろうとしています。で、企業の方々に個人の事柄を、個人のを紹介するですね、ビデオを撮って、そして編集するっていうことをですね、導かれています。で、映像班の方が2人ついていきますけども、ぜひですね、そのためにもお祈りしていっていただきたいというふうに思います。2月、7日までの方と、それから、礼拝をですね、キアラ牧師たちは礼拝を行ってくるということで、9日まで行く方です。九州から行く方は全員なんか9日まで行くということですので、ぜひそのためにもですね、お祈りください。 九州からは、飯塚から恵美牧師、天心牧師と、それから、熊本からイスラエル伝主伝道師と、それから、鹿児島から瀬野姉妹とですね、それから森脇兄弟が、飯塚から加わっておられますね。そのような形で加わるということですので、ぜひお祈りください。一言お祈りいたします。また、私たちの教会で、かような自分の人働いたものから自分の一回も働きのためにさせていただきます。先週、お祈りしましたけれども、その残りですね、12月21日からの分をお勧めしたいと思います。17,260円ですね。お祈りいたします。共にお祈りください。愛する天の父様、感謝します。カンボジア個人が、訪問チームが出ることをありがとうございます。2月7日から9日まで、主は患者の残し合い、また守りを与えていってください。前田さんや子どもたちも本当に祝福されますように、どうぞ導いてください。また礼拝が祝福されますようにお願いいたします。持っていたものや一つ一つの豊かに用いられていきますように、どうぞ導いてください。子どもたち大きくなってきていますけれども、本当にそのいろんなケアや、また子どもたちが集められる時となりますようにお願いいたします。また新しい個人の場所に関しても、神様がさらに明確にしてくださり、確認が与えられ、また経済も与えられて、新しい場所に移っていくことができるように、多くの子どもたちをさらに受け取ることができるように、どうか主が導いてくださることをお願いいたします。使わされていくお一人一人を守ってくださり、14名ということですけれども、特別な守りを与えてくださり、また残り者の方々も本当に祝福し、守りに導いてくださることをお願いいたします。また主が最後まで導いてくださることをお願いいたします。お天様、12月の外部従事献金を17,260円を見たりお捧げいたします。外部の働きのために豊かに用いてくださることをお願いいたします。外部の働きを祝福してくださることをお願いいたします。捧げました私たち一人一人の手を祝福し、命の神の福岡教会の経済をさらに祝福し、豊かに満たしてくださることをお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。また、今月はですね、フィリピンチームがですね、中旬に使わされます、中国から。それから来月はミャンマーチームが使わされますので、ぜひですね、その本格的な派遣が始まってますので、ぜひそのためにもですね、応援していきたいというふうに思います。あと、御子チームが出てますので見ておいてください。心ゴスペルの様子がですね、感動の涙とかですね、書いてありますけども、心ゴスペルの祝福されたことが書いてあります。それから、ですね、九州の方は、今回なんですかね、癒しの証が全身のじんましんの癒しということですね、載っていますけれども、ぜひですね、見といていただきたいと思います。あと最近なんか漫画が載ってるんですね。中国滞在記っていうのが面白いですね。ぜひまた読んでいて、いただきたいというふうに思います。それと、月刊誌の1月号来てますので、ぜひですね、読んでください。関東メッセージは山田英二牧師ですね。佐世保の山田英二牧師の神の言葉に聞き去ることが確かなど第一句ですね。素晴らしいメッセージですので、ぜひ読んでいただきたいと思います。それでは御言葉に入っていきたいと思いますけれども、ですね、ヨハネの福音書の21章のところをですね、お開きしていただきました。ここは今回、秋元牧師がですね、九州に来られた時にここから語ってくださったんですけども、もう一度ですね、御言葉がここの ところからですね、導かれましたので、お話をしていきたいというふうに思います。この箇所はですね、どういう状況だったのかというと、イエス様が十字架にかかってからですね、起こってきた箇所であります。ですから、特別な意味があるということをですね、覚えていきたいと思います。その前にですね、黙示録のことに関して、また終わりの時代のことに関してですね、解き明かしがあったので、解き明かしといいますか、聖書からの公開がありましたので、ぜひそのこともしてお伝えしたいと思います。 で皆さんですね、今回特に宣言を行うことに関してですね、御言葉からこう解き明かしがありましたので、ぜひ覚えていただきたいと思います。今私たちがここにここだとしますと、これからですね、中東和平がなされます。それはEU からですね、出てくる指導者で、有能な方ですね、世界的には素晴らしい指導者が与えられたというね、褒められる人でしょうけども、その人が、中東和平を締結するんですね。でもその方が反キリストということになります。でそこからはですね、中東和平がなされたところからが観覧時代というのに入りますね。で、そしてその7年間あるんですけれども、その7年間というのはですね、クリスチャンの迫害とそれから2回の大戦があることになります。で半分、人口の半分が死ぬことになりますので、今70億だとすると35億人の人が死ぬっていうですね、ことになります。大変なことになりますね。そういう困難な時代っていうか、このなっていきます。で特に前半の時代はですね、神様の裁きでも、神様の人々が立ち返るためのですね、裁きといいますか、そういう裁きなんですけども、そして3年半経った時に、空中景況ですね、空中再臨といいますけども、イエス様が空中に来られて、そのまた、主を信じ、また主に仕えた者たちがですね、一挙にですね、御霊の体となって引き上げられていくということですね。ですから、この時に今まで天に帰った方ですね、私だったらこう母とかですね、妻も両親は天に帰っていますし、教会だったら少し前とかですね、天に帰った方々もありますけど、この方々はその、血肉、私たちのようにこう体は持ってないわけですね。霊的な存在であるんです。霊の体なんですけど、ここで蘇りが起こるんですね。蘇りというのは復活の体が与えられるということですね。で今私たちも血肉の体なんですけども、イエス様が復活されたこの体と同じ体になるということですね。ですから壁を取り抜けられるとかですね、瞬間移動ができるとか、天に昇ることができるとかですね、そういう体ですね。で容姿もちょっと変わるみたいですね。また聖書を見ますと、こう血肉の体は弱いけども御霊の体が強いとかですね、癒やしい栄光の体であるとか、それから、こう大変がされています。でそして私たちのこの体では天国では生きれないんですけども、その御霊の体というのが与えられていくということですね。でスター・ウォーズのことをパウロは監督者に言っておられたんですけど、ように、こうなんていうんですか、こう、今 SF 映画に出てくるような、また私たちがこうそういうことができるといいますか、そういう見た目の体に変えられるということなんですね。で今天召されて天に帰った人たちはまだ霊の存在、霊的な霊のなんですけど、ここで蘇りがイエス様が再臨されることを通して、見た目の体が与えられていきます。でただここでですね、検挙されたのはフィラデルフィア教会の7つの教会ですが、フィラデルフィア教会だけなんですね。でその他の者たちっていうのはですね、残ってしまうわけです。ですから多くのクリスチャンが残ることがですね、考えられるわけです。でところが残ってしまうと、その大観覧時代といいまして、ここではアンキリストが徹底してクリスチャン迫害と、イスラエルの迫害をしていく時代になっていくわけですね。でイスラムはこの獣の像を拝まない、アンキリストを拝まない者は殉教していくわけですね。信仰を守る人は殉教していきます。そしてそうでない人は廃教するか、どちらかしかないという状況になっていくんですね。でここで死んだ人もこれ死んだばかりの時は霊の体なんですけども、もう一度イエス様がこの大観覧時代の最後7年目にこのオリーブ山に再臨されるんですね。でその時に、この後からクリスチャンになった人もここでまた御霊の体が与えられるということなんですね。そこでクリスチャンの裁きということがですね、なされます。で、後で見ますけど、クリスチャンの裁きは行いではなくて、働きであるということですね。行い、なぜならイエス様の十字架によって私たちはもう罪が許されているので、行いでは裁かれないんですけど、 神様のためにこうどのように働いたのかということがこう問われてくるということですね。そしてこのここから千年王国というのが始まります。でこの時にあの反キリスト、偽キリストが地の池に投げ込まれて、そしてサタンは千年間縛られるわけなんですね。そして最後にこうまたここで解き放たれていくわけなんですけれども、そのようにですね、なんか時代が来ます。でこのところですね、ちょっとあの、公開があったんでちょっと開いていただきたいと思うんですけども、じゃあ千年王国にどんな人がいるのかということなんですが、ゼカリア書の14章を開いてください。3番の方は1561ページになりますけど、ゼカリア書の14章、14章の16節のところですね。ゼカリア、マタイの2つ前ですね、新約聖書の2つ前、ゼカリア書14章の16節をお読みいたします。エルサレムに攻めてきたすべての民のうち、生き残った者は皆、毎年万軍の主である王を礼拝し、カリオの祭りを祝うために登ってくる。この御言葉をですね、今回特に示されたと思いますけど、こう分かったということなんですけども、それはここでですね、反キリストの軍が全部、アルマゲドンに攻めてきた、イスラエルに攻めてきた反キリストの軍が全部全滅するんじゃなくて、この生き残ったと、生き残った者がいるということなんですね。ですからこの血肉の体のままで千年王国に入っていく人たちがいるんですね。その反旗するともに、の軍の中でですね、非常に多くの人たちがいたわけなんですけども、いるわけですけども、ですからこの千年王国っていうのはもちろんこの地上であるわけですね。ですから千年王国になっても天神はありますし、この宮殿もあるでしょうし、神様いろんなものは、山もですね、阿蘇山もあるでしょうし、富士山もあるでしょうし、そういうものがあるということですね。ですからこの地上であるということですね、千年王国は。でその中である方々、そのハルマゲドンの戦いに残った人、生き残った人たちがいて、その方々がいるということですね。この中でも救われてくる方々がいるわけですね。で私たちはどうかというと、ここで血肉の体が、ここにしてもここにしてもですね、こうクリスチャンで天に帰った者たちはこう血肉の体ではなくて、御霊の体が与えられて、その御霊の体でこう千年を過ごす。だからもう私たちはこう死ぬことはないんですね、ここに入ってきてからですね。ですから、ですね、サタンは縛られているので、こう血肉の体の人もですね、100歳で死んだ者は若かったとされるっていうぐらいこう長生きしたり、また平和な時があるわけですね。でこれはエス様が統治される、千年間であるわけです。エス様は私たちに委託されてこうその違いがあるのか、エス様ご自身もが統治されるのか分かりませんけれども、でもこの中でもですね、救われる方と救われない方がいるわけですね。エス様がいるのにどうして救われないのかっていうかもしれませんけれども、エス様の時代にも、エス様が歩まれた時代も、エス様を現実に見ていても、また奇跡を見ていても信じない人は信じなかったんですね。ですから、信じない人がいるってことですね。でここで、信じる人は、ここで救われていくわけですけれども、そして最後の審判がですね、ここにあります。千年経って。でここで、ここでノンクリスチャンの方がですね、裁きを受けるわけです。でここは行いによって裁かれる。そして命の書にあるか記載されてないものはみんな火の池に投げ込まれるということですね。だから本当に福音を述べ伝えるという必要があるんですね。ここでイエス様を信じない人はこれ裁きを受けてしまうわけですね。そしてその後神殿神事ですね。これは本当に地上ではなくて、また新しい天と新しい地、ちょっとわからないんですけども、海がないということなので、海が今3分の2ぐらいですかね、陸地、地球のですね。だから、つまりこう、人の住むところがたくさんできるといいますか、そういう、わからないですけど、そんな感じだと思います、ね。そして、2200キロの四方形の、そのエルサレムが天から降りてくるってありますので、上がエルサレムだとすると、こんな感じでですね、2200キロ、鹿児島から、何でしたっけ、あそこですね、青森とか、函館とか、あの辺までですけど、そのぐらいの距離の四方形ですね。で、その中に住む人と、そうじゃないところから入ってくる人もいるって言いますので、そういう不思議な、なんて言いますか、世界って言いますか、 それこそその、あれは悪い方ですけど、ダース・ベイダーのその、なんか、その、人が行き来できるそういうですね、世界といいますか、そういうのがこうあるっていうんですね。で、まあ、神前神社のことは多く書いてないので、わからないけども、まあ、分かってるのはその辺があるってことですね。で、特にポイントなのは、クリスチャンの裁きがあるんですが、クリスチャンの行いではもう裁かれることはないんですが、働きがあるということですね。で、ある方は火の中をくぐるようにしてですね、助かるということですね。で、以前ある方の娘さんの話を聞いたことあるんですけど、死んだ遊びしててですね、車の中で、それでちょうどでも車から離れた時に、なんか誰かがこうライターで火をつけたみたいで、それでこう車が爆発してしまったんですね。で、その時に真相になって、で、またエス様のところに帰ってきたっていうすごい話だったんですけど、でも火の中をくぐるようにしてですね、助かるっていうのはあまりいい助かり方じゃないんですね。スレルがあったとかそういうレベルじゃないと思うんですね。本当に天国に行った時にあなたは焦げてますねみたいなですねそんな感じだと思うんですね。ですから私たちはその報いを受けるんですね、この歩む必要があるってことです。で、それは私たちに与える賜物を神様のために用いるんですね。それが重要なポイントであるってことを覚えていきたいというふうに思います。で、私たちはこう霊的素晴らしい体、御霊の体を与えてキリストのために治めるものになる、っていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。ですから素晴らしいキリストの統治がですね、これから始まってくるっていうことを支配するものとなるっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。ただその前にこの中東和平、そして大患難時代というですね、非常に大きな困難な時代が起き、そこでたくさんの人が救われていくということですね。特に患難前のですね、患難前っていうのはすみません、患難時代の前半はたくさんの方がですね、リバイバルで救われていくんだということをですね、覚えていきたいと思います。で、それでですね、ちょっと御言葉のところに入っていきたいと思うんですけども、ヨハネの福音書のところをですね、これを消していただいたんですけれども、ここはイエス様が十字架にかかられて、そしてその後のことなんですね。ですからあまりここはですね、特殊な入れ方っていいますか、本当はこういう記事っていうのはですね、十字架の前に入っていたりするものなんですけど、ここはですね、あえてこういう記事がこう書かれているっていうことですね。で、それはこの大患難、すいません、それはですね、この大宣教命令をこの見据えているっていうことですね。この後イエス様は大宣教命令をします。で、全世界に出ていって全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいということを言うんですが、その前に、このことがあるわけなんですね。ですから全世界に福音を述べ伝えるためにこれ何が必要なのかということをですね、ここで語られているわけなんですね。で、ちょっと最初から読みします。3節ですね。シモン・ペトロが彼らに言った、私は漁に行く。彼らは言った、私たちも一緒に行きましょう。彼ら出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその日は何も取れなかった。ペトロはですね、港をこう漁に行くわけです。で、彼らはプロの漁師さんなんですね。しかもこうガリラヤ湖ですね。自分たちがいるそのガリラヤ湖の漁師さんであるわけです。で、ですからどこに魚がいて、どの時間に行って、どういうふうにしたら取れるかってよく分かっているんですね。でもここの時ですね、一匹も取れなかったんですね。で、その後イエス様来られるんですね。で、皆さんですね、神様はこういうふうにこう、その前もペトロが召される時もですね、弟子召される時もこういう時がありましたけど、一個も取れないんですね。で、彼らの能力を持って、普通だったらですね、普通だったら能力を持ってしたらですね、絶対一匹ぐらいですね、取れますし、絶対取れるはずなんですね。でも神様はあえてこういうことを許されるんですね。この能力があっても経験があっても、この、それでこう歩むんじゃなくて、こう神の言葉によって歩むんだということをですね、神様が教えようとしたんですね。で、4節、夜が明けそうになった時、イエスは岸辺に立たれたけれども、弟子たちにはそれがイエスであることが分からなかった。で、この時イエス様が来られたんですが、イエス様であることが分からなかったと、ね、こう御霊の体になっているからですね。で、イエス様は 私たちもそうなるわけですけど、ですから例えば誰か牧師って言ったら、いや私は捧げですとかですね、そういうふうに分からないっていうことですね。誰かは分からない。だから私たちもお互いに、でもなんか印があるんでしょうけども、誰々さんだなっていうことが分かるのかもしれませんけど、でもこの時やっぱりイエス様は分からないので、ご容姿だけではですね、分からないですね。容姿が変わってしまうっていうことですね。まあ、よく変わるか悪く変わるかは書いてないので、分からないというふうに京都教えておられましたけども、まあ、神様だからよく変えてくださるんじゃないかと思うんですけどもですね。で、分からなかったので、五節、イエスは彼らに言われた、子供たちを食べるものがありませんね。彼らは答えた、はい、ありません。イエスは彼らに言われた、船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。すると、おびただしいもののために網を引き上げることができなかった。で、ここでイエス様は、船の右側に網を下ろしなさいと言われました。そして、その言葉にこう単純に従ったときに、今度はおびただしいものですね。今まで一晩中かかっても取れなかったんですけども、ものすごい量のですね、魚が取ることが、この引き上げることができないような魚がかかってきたわけです。で、まあ、ここでですね、普通左側に網を下ろすので、右側に魚がいたんだっていう人はいるそうですけど、そうじゃなくて、魚は右にも左にも動きますので、海の中にいるんですね、湖の中にいるんですね。そうじゃなくて、ただ単にそこに網を下ろしなさいっていう、その言葉に従ったっていうことなんですね。で、本当はですね、こう夜取るんですね、魚はですね、夜こう船が出して、そしてこうなんか当時だったらこう、松明かなんか分からないですけど、光をですね照らして、そこには魚を集めて取るとかですね。ですから、もう魚が取れない時間であるんですね。でもイエス様は船の右側に下ろし、網を今下ろしなさいと言われて、下ろしたら大量になっていったわけですね。で、ここで、聞き従う神様のですね、言葉に単純に従うということがですね、能力でもなく、経験でもなくですね、ということをですね、ここに語られているわけですね。で、私たちが、私たちの網を見てもですね、この能力があったらいいなと思いますし、いろんなこうことができたらいいなと思うんですね。確かにそういうことはあるんですけれども、でも私たちの歩みを決定するのは能力ではないんですね。神様の言葉に従うということがですね、ポイントであるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。私たちは能力があっても、この経験があっても、力権力を持っていても、それが私たちの歩みを決定するものではないんですね。私たちの歩みを決定するのは神の言葉に従うか従わないかであるということをですね、覚えていただきたいと思います。そしてこれは大宣教命令の前に語られたので、この大宣教命令をするのはですね、私たち弟子たちの力がないんですけど、ただそのポイントは主の言葉に単純に従うことである。そうですね、成功のポイントは主の言葉に単純に従うことであるということですね。主は語っておられるわけなんです。で、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。ですから今これから私たちの歩みを見てもですね、神様の言葉を聞いて単純に従うっていう歩みをですね、していきましょう。まあ、それはですね、この弟子たち、まあ、この昼間にですね、網を下ろすようにですね、なんかこう、まあ、バカみたいなことだなと思うことであったとしても、神様が言われたとはっきり確認が取れたら、こう踏み出す、またやってみる、まずこうそれを単純に従うっていうことをですね、なしていきましょう。それは本当に私たちにこう神様の技とか奇跡が起こり、神様の働きが起こっていくポイントであるということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。で、今日は一つですね、その予言のことをお話ししたいと思うんですけども、ですから、神の言葉が重要なんですけども、ちょっと黙示録のところですね、ちょっと開きますと、黙示録の最初にこのように書いてあるんですね。3節、この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからである。この黙示録に書かれていることはですね、全て成就します。私たちは信じていても信じていなくても、ですから、このそれを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いであると言っています。ですから、まあ、これはこのようなすごい すごい時代に入っていくわけなんですけど、それをちゃんと心に留めている人は幸いであるということをですね、こうまず、書かれていってるということを覚えていただきたいと思います。ですから私たちが聖書を読んでいくということはすごく重要なことなんですね。分からない時もありますし、分からないこともありますけれども、ところもありますけど、どんどん聖書を読んでいくということがですね、重要なことであります。でそれは神様はどんな方で何をし、またこれから何をされるのかということをですね、聖書を通してこう分かってくるからですね。ですから神の言葉に単純に従うことが大事なんですけど、まずこう聖書を読むということをですね、なしていきましょう。そして黙示録とかそういう予言のところはですね、特にこう聖書に書かれている予言は成就していきますので、そのことをですね、覚えていただきたいというふうに思います。私は弟にですね、昔ですね、十数年前ですね、会った時に EU ですね、今 EU ですけど、ヨーロッパが一つになるよっていう話をしたんですね、これからですね。で、その頃はまだですね、西ドイツ、東ドイツもありましたし、ソビエト連邦もありましたし、でそんなバカなことはないって言ってですね、その弟に一括されてしまったんですけど、でもその通りですね、今EU が出現しています。でそれは私の言葉や私の考えではなくて、聖書に書かれている方なんですね。で私たちが信じようと信じまいと、この聖書に書かれていることは成就していきます。ですから御言葉をですね、受け取っていきましょう。でもう一つですね、予言は今私たちがこう語っている予言というのはですね、啓示ではありません。聖書の予言とは違います。ですから、